木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご経営いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
東さん効果と言ってもいいかもしれないんだけど、
ね、メジャーな
メッセージをたくさんいただきましたので、
ありがとうございます。
今日はオープニングたっぷりとご紹介したいと思います、はい、新潟県長岡市にお住まいのチョコ199さんからいただきました。
ありがとうございます。
先ほど放送を聞かせていただきました、うん、東さんのお話衝撃的でした。来週も絶対聞きます、本も読みますというメッセージです。
うん、東さんね、お嫁さんにしたい、タレントさんナンバーワンだったんですけれども、結構ねいろんな葛藤を抱えてサバイブしてきた話がね、はい、ある意味ショッキングでしたけれども。
そうですよね、まあ、本も出されてるんですよね。
はい、講談社からねライフっていう本と、
はい、
マガジンハウスから私はなぜカウンセリングを受けたのかっていう本を出してますけど、私このね、はい、実は本当に皆さんね、機会があったら、読んでください。
そうですね、はい、はい、そして新潟市にお住まいの町人さんなんですけども、私は中学生の時の記憶がありません、30歳を過ぎてから同級生が職場に入ってきましたが全く思い出せませんでした。皆さんあることなんですね、ということなんですけど、
東さんが ね、
東さんもね、
高校生ぐらいの時の記憶がいろいろやっぱり辛い体験を人間やっぱ防御本能でね、忘れようとするということでね、町人さんが共感してく
ださ
って、そんな話もありました、
そうですね、
はい、
そして月野さんまだありますね、
はい、じゃあ私の方から、ご紹介します、ペンネーム自由人さんです、月野さん松江さんこんにちは
ちょっと待って待って、読み間違いでしょ月野さん。
いや松江さんって書いてます。
私松井ですけど、
あ、これは松井ひろえを略して、松江とそういうのありますね。
あ、なるほど、そうね、そうね、松江さんいいじゃないですか。
松江さんいいですね、これから松江さんにしましょうか。月の工事、月次にして、
はい、月次にして
月次と松江いやこれみんなでもこうショートにするね。
あ、ショートしましょう、
もう松江さんで、松江さん、こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
私は現在ニートで名古屋在住25歳の男です。大学を中退し一度は就職したものの自信がなくなって2年ほど引きこもっています。基地燃料が起こることもなかなか生きづらい日々を送っています。さまざまな人生経験を乗り越えてイベントなどで活躍していらっしゃる月野さんをとても羨ましく思います。私は人前で喋ることが苦手でなかなか自分の考えを伝えられません。月野さんのように喋りが達者になるにはどうしたらよいでしょうか。アドバイスをいただければ幸いですっていうことなんですが、別に私達者じゃないんですけど、これがですね、私引きこもった時に、これ本当なんですけど、ペラペラ独り言を、結構喋ってて、
引きこもる時にもう一人で部屋 で、ペラペラ喋る独り言を言ってたってことですか。
これ本当、特にお酒飲んでたんで、いろいろ社会に対する恨み事があって、なんとかかんとかバカ野郎この野郎とかね、喋ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうだからですね、それが喋る練習になってるのかもねで、自由人さんには恨み事は言わないでですね、テレビ見て、可愛い、タレントさんが出ました、すごい可愛いじゃんこの子、いいな、ガールフレンドしたいなとかね、でも喋ってる、でもねこれ喋らないと、なかなか声帯を震わせて、こう口パクパク動かすのが、できなくなると、できなくなるんで、ちょっとまず急にね、外に出て頑張ろうとは言いませんけど、独り言あたりから、これ本当にまず喋る練習から。
あ、じゃあ月野さんの今は独り言の延長っていうこと。
私もう独り言、もうひろえさんはいますけど、今も独り言、
私は独り言に付き合ってたんですか。
全くその通りです
ぜひそういうこともあるんだ。
頑張って独り言をね、つぶやいてください。
そうですね、はい。
今週は先週に続き女優の東千鶴さんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週登場していただく女性サバイバーは、女優タレントとしてご活躍の東千鶴さんです。東さんは2回目になりますけど、
はい、
すごく今週も楽しみなんですよね。
ねえ、本当にテレビで見る印象と同じで、はい、明るく綺麗な方で、
はい、
東さん皆さんねご存知な方も多いと思いますけれども、うん、広島県ご出身で会社員生活を経て芸能界にデビューされたそうです。ドラマから舞台、司会、公演、出版など、ね、幅広く活躍してます。
そうですね、
いろいろプライベートではボランティア活動にもね、はい、取り組まれていて、
はい、
昨年講談社よりエッセイ集ライフを出版されました。
はい、それでは東千鶴さんへのインタビュー2回目です。どうぞお聞きください。
東さんといえばですね、いろいろタレントとしてご活躍の傍ら、ボランティア活動とか、あるいはね AC をカミングアウトしまして、AC 的問題で、ね、悩む方多いんですけれども、そういった方々に、ねこう光を、ね、当ててくださっている方なんですけれども、今日はですね、ご家族の話をお聞きしようと思うんですよ、
はい、
やっぱり人間の、ね、生きるバックボーンで家族の影響って強いですよね。
はい、本当、
はい、といったことでね、まあ、お母さんとの関わりについて、ね、詳しくお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
どんなお母さんなんですかね。
母はですね、うん、もう良妻賢母を目指している人という、分かりやすいです。
良妻賢母、
はい、二十歳で結婚してですね、で21歳で私を産んで、うん、若いから逆にすごいしっかりしなきゃいけないと思ったらしいんですよ、うん、でいろんなマニュアル本を読んだりして、すっすごい頑張って私を育てて、そして家計を助けるために仕事もして、うん、PTA のこともして、うん、地域の活動もしてっていう風に生きてきた人です。
スーパーウーマンですね、
うん、と思いましたね。私こうなりたいと子供の頃思ってましたもんね。
そういうリスペクトをできるお母さんだったわけ
ですね。そこはですね、今なら言えますけれども、はい、リスペクトしなければいけないと思ってました。こんなに頑張っている人なんだから、大好きでいなきゃいけないし、尊敬しなきゃいけない、そして私もこういう人にならなきゃいけないというふうに思い込んでました。
うん、いや今冷静になってみると、お母さんはでもお二人ともこうならなきゃいけない、そのね、そういうのが結構強かったんでしょうかね。
なんか母も多分自分の母親ですね、私からしたらおばあちゃんに育てられてそうならなきゃいけないと思ったんでしょうね。本当に頑張ってまして、私ね母のね素顔を見たことなかったんですよ。
素顔、
はい、朝起きたらも必ずお化粧してるんですよ。
ああ、
そうです。で私のお弁当を作って朝食を食べさせて、で自分も仕事に行くんですよ。
あ、すごいですね。
すごいですよ。今全然違いますよ、カウンセリングを受けてからというもの。
それはでも よかったですね。私は
よかった
なと思いましたけど、
そう本当によかったの。
くたびれますもんね、そんな話してたら。その前の各あるべし家族、
そうなんですよ。それで家族団らんというのもやんなきゃいけないと思ってるから、みんなでお鍋なんかつついちゃって一日の報告をするんだけれども、で後から思えばいい報告しかしてなかったんですよ。
そのこの場にふさわしいセリフ、
そうそうそう、本当は学校で嫌なこともあったし、いじめられる日もあったし、なんか理不尽な、ね、思いをしたことも、本当は父も母も私も妹もあったはずなのに、
そうですよね、
なんかみんな和気あいあい
和気あいあいをテレビカメラがあって、ここで和気あい一家を演じなきゃいけないみたいな、
全然そんなこと思ってないんだけれども、なんか自然にそうなっちゃったんだと思うんですよね。
なるほど。そんな中で千鶴さんもじゃあお母さんから、こういうふうに なった方がいいよみたいな、ちゃんとしろみたいな、そういうの結構言われたんですか。
そうですよ、これは特別なことを言われたわけではなくて、早くしなさい、ちゃんとしなさい、しっかりしなさい、女の子はね愛されるのがいいのよって、いい子でいなさいねっていうふうに言われて育ちました。
それが結構でもお母さんも千鶴さんも生きづらさの壁に直面みたいなことにやはり
なっていくんですよね。でも子供はね、明るくいなさいとかいい子でいなさいとか頑張りなさいって言われたら褒めてほしいから、それやっちゃいますよね、認めてほしいから、わざわざそれをしないっていうような理由はないわけですからね、でやると褒められる、でまた褒められたいから、でしかも親も大人もよく頑張ったわね、次も頑張りましょうねって言うでしょ、なんでそれをなぞってきたんですよね。でところが、 その知らず知らず私が期待されている子供をやっちゃってますよね、うんうん、なので教師になりたいって口にするようになるわけですよ。
それはまさしくお母さんが望むっていう。
そうなんですよ、多分田舎だから大学出てまた自分の田舎に帰ってきて母校の先生になるっていうのはいい流れなわけですよね。私は本当は漫画家になりたいとか、なんか絵を描く人になりたいとかって言ってたんだけれども、いいですね、うん、美大芸大に行っても潰しは効かないわよとか言われて、いやでも周りの大人結構言ってましたよ、
うん
うん、でそれで大学受験ぐらいから悶々としちゃうんですよね、
うん、
で自分を見失っていって、で受験に失敗をして、
うん、
17年間の期待を裏切ったねってポソッと言ったんですよ、母が。
大学受験に
失敗した時に、
失敗したら重要な期待を、うん、お母さんが結構きついですね、うん、その言葉今私言われてもドキッとして、私もなんか気づきましたけど、
うん、でもまあ母はね、うん、言ったこと覚えてない、本当軽い気持ちで言ったんですよね、うんうん、で私もドカンと傷ついて、
うん、
で私って何のために生まれて何のために今まで生きてきたんだろうって、うん、母親の期待のためなんだろうかって自問自答をしますよね、
うんうん、
そこからあれって気づいて、なんかでも気づかなかったふりをして、
うん、
そこで何か起こすと今までの家族関係が壊れてしまうっていう、
うん、
なんかねブレーキも自分で踏んじゃって、
うん、
で何も何なんか言わず泣かず怒らず で、
うん、
でずーっと来てしまったんですけどね、
うん、そしてそれが、まあ、1回目の放送でもお聞きしましたけど、はい、30歳にすごく生きづらさとか、お仕事はまあ忙しくてもうタレントとしては順風満帆に売れた時に、はいはい、でもその時間を外れた時にものすごい生きづらさがあった時に、
はい、
また長谷川先生との出会いの中で、
はい、
気づかれたっていうことで、
そうですね、そうですね、うん、多分本当に何を悩むんだろうというふうに周りからは言われたと思うんですけれども、
うん、
忙しくなればなるほどっていうか、良くなれば良くなるほどすごいどんどん不安になっていくんですよね、
うん、
で何だろうっていうこの自分を否定する気持ちは何だろうっていうところがずっとあったんですね。で長谷川先生とはいい出会いがありました。
それでそれがまあお母さんの期待に応えなきゃいけないで自分が無理してきたことに気づかれて、まあ、こういうのよく生きづらさ業界で地獄の釜を開けるとかね、
生きづらさ
生きづらさ業界っていうのが私の周りにこう
なるほど
質問の狭い世界であるわけですが、はいはい、それをですね、その母結構呪文があるじゃないですか、
うん、
お父さんお母さんの魔法の呪文があって、あ魔法の呪文のごとく生きていかなきゃいけないと思ってて、
はいはい、
でまあ、そのまま生きていければいいんですけど、その呪文じゃ生きられなくなった時に、いやいや、うん、まあ、地獄の釜を開けなきゃいけない瞬間があるらしいですが、
うんうんうんうん、
そこでじゃあ、まあ、釜を開けられてしっかりこうお母さんと対峙してみようみたいな、
うん、
そんな感じだったんでしょうかね。
実はね、しっかり対峙してみようっていうよりは、うん、言ったら分かってくれると思ったんです私。
まず言葉でね、
うん、本当に、
うんうん、
で自分はたくさんの本を読んでですね、
うん、
で、あ、私は変われる、
うん、
で変わっていこう、
うん、
楽な人生に生きてなろうと、
うん、
で私を嫌いだっていう人が出てきてもいい、
うん
ね、嫌われてもいい、でも好きな人もいるはずだぐらいの、昔は嫌われることってすごい怖かったんですよね、
うん、
こういう仕事でもありますし、
はい、
で私は私でいいんだと思って、
うん、
で母にもお母さんお母さんなんだよって、あなたはあなただからあなた以上になろうとしなくていいんだよって、
うん、
あなた以下にもならないんだから、うん、あなたはあなたなだからって言ったらね、分かってくれると思ったんですよ、
うんうんうん、
ものすごい考えが甘かった、
うんうん、
もう母の心の扉の鍵が何重にもかかってて、そりゃそうですよね、その時すでに60ぐらいですからね、今までの人生を育児を否定されるようなもんでしょう、
根本から自分の立ち位置を探られることかもしれない
です。そうなんですよね、うん、いやもう大変なスイッチを押してしまいましたねって感じでした。
でそこでじゃあお二人だけでは難しいってことで、
はいはい、
第三者を、
そうですね、もう泣かれて泣かれて喧嘩してどうしようもないのでプロの第三者をということで、知識はありましたの で、カウンセリングを受けようっていうふうに 言ったんですよね。そしたら母がどんな催眠術を受けるのみたいな
魔術みたいな。
でも、うん、私の友人たちも分かっていなくて、今度カウンセリング受けるんだよって言ったら、えなんでちーちゃん普通に見えるよ、
うんうん、
まともに見えるよ、うん、っていうなんか後ずさりしながら言うみたいな、
うん、
うん、
それはあの自分のね、あの8割のいいところを見せて、残り2割では苦しみが千鶴さんの中にあったということ、ね、
それプラスカウンセリングを受けるということが、うん、
はい、
とても非日常とか、なんかおかしくなっちゃった人が受けるっていう、
それはまああるかもしれないですね。まあ、偏見ですけど。
そうですね。
うん、
でも私もね、うん、アメリカ映画なんか見てたら、うん、よくカウンセリングの場面が出てくるでしょ。
ありますね。
でお金払って時間使って、
うん、
恥ずかしいようなことをあんな他人に言って、あれは何だろうと思ってたんですよ。
うん、なるほど、
うん、でも実際に自分がやったら、こんなに大切な時間はないなっていうふうに思いましたけどね。
実際どうだったんですか、それで。あの千鶴さんお一人とかお母さんと一緒とかいろいろやられたそうですけど、
はい、私一人の場合と母一人の場合とで、はい、親子で一緒に受ける場合があるんですけれども、
はい、
小さな机を挟んでですね1時間、うん、もうきっちり1時間なんですよ。どんなに話が途中でも1時間でパーンって終わっちゃうんですけれども、
うん、
それを週1とか2週間に1回受けていったんですよね、
うん、
最初はですね、なんか導いてくれたりアドバイスをくれるのかなと思ったんですが、何もそういうのはなくて、
うん、
オウム返しするだけなんですよ。これ辛かったんですって、辛かったんですねっていう、あれっていうね、お金払ってんのに聞いてくれるだけ、
ね、
って思ってたんですけど、途中からこんなにも聞いてくれる人はいないなって。それでカウンセリング終わった後のこう帰り道にすごいまだ考えるんですよ。この時間がとても重要だったんですよね。こんなに自分とちゃんと向き合うっていうか、あと聞いてもらうことで自分の思いを発見するっていうことが良かったですね。母もね、途中まではねガードが固くて、
うんうん、
なんかかっこいいことばっかり言うんですよ。綺麗事ばっかり。
あ、もうね、元からそういうね、う
ん、そうそう、で本人は分かんないんですよ、
うんうん
うん、無意識でそうしちゃってるから。で本音っていうのはもう分からないみたいになって、
うんうん、
だけれども先生があの母親のすごいちっちゃい頃のことを聞いていったんですね。でそれでだんだん鍵が開いていって、で途中母は自分の手の甲をつねったりとかね、ちょっと自傷行為、
あ、そのやりながらね、
うんうん、あったりしたんですけれども、なんか席を切ったように途中からうわーって自分のことを話せるようになっていって、で急に解放されていったんです、
お母さんね、
うん、で私はもう変わってるから大丈夫と思ってたんですが、
うん、
母が変わることでつられて私もどんどんまた解放されていきました、
うん、何が変わりましたかね。それ、まあ、そういうプログラムですけど、
はい、
経て千鶴さんとお母さんがどうなったかっていうのはやっぱ興味ありますけど、具体的にはどんな風になったですかね、お二人。
あのね、
うん、
どうでもよくなったの。
あ、どうでもいい言葉ですね。
もう
普通世間的にはどうでもよくなっちゃいけないんですけど
本当にどうでもよくなったの。
なるほど。
もうなんかいいじゃんみたいな。母もなんか何だったんだろうという、本当不思議ですねこの感覚って。 あんなに悩んでたのにねって、うん、母がね謝ったんですよね。ごめんねって、もっとね楽な人生あなたたち行けたのにね、私の育て方が違ってたらって、あ、私謝ってほしかったんだ、
うん、
でもういいよいいよって、最善だったんだよって言ってからは、うん、なんかどうでもよくなった。
なるほど。
でカウンセラーの先生がね、長谷川先生が母に最後に、あのお母さんなんか言いたいことはありますか最後にって言ったら、ああないですって
言うのね。どうでもよかったんですね。それはでもこうしなね、うん、こうしなきゃいけない、良妻賢母で良妻賢母ですからならなきゃいけない、
うん、
ね、うん、優等生じゃなきゃいけない、いい子じゃなきゃいけない、
うん、
その呪文からそれから解き放たれたらね、いや
私ね、なんか最後に言いたいことがいっぱいあるんだろうなと思ったんですよ、
うんうん、
なんかありがとうとかなんかもあるのかなと思ったら、ないですって。
うん、それはでもエンディングとしてはすごくいいね、
うん、
いいエンディング、
よかったです。
なるほど、ぜひね、皆さんもお聞きの方、いろいろ各地域にいわゆる臨床心理士とか、はい、カウンセリングやられてるとこあるので、そういうところでね、
うん、
私も実は家族でやったこともあるんですけど、はい、ご本人とか家族で初め家族はなんで私がって言いますね絶対、だけどね、ちょっと一回来てっていうことからお互いの、ね、心の鍵が開け放てれるとすごく生きやすくなると思いますんでね、
うん、そうですね、
はい、そんな千鶴さんですけれども、最近講談社さんからライフっていう本を出されたそうで、
はい、
これはエッセイ集で今のね、いろいろなご活動について書かれていることで、
そうですね、愛とか生きるとか死ぬとか結婚とか仕事とか世間とか、うん、まあいろんなことをメッセージをもう書いてもいいのかなと思って、
うん、
はい、
そのお母さんとの問題が一区切りついたので、また今の最近のご気持ちを書かれたと。
そうですね、一区切りの次はまたいろんな課題も出てくるわけです、親子だから、
はい、そんなことでね、ぜひ皆さんもぜひ、ね、私もとっても素敵な本だと思いましたけど、読まれて、ね、見るとまた、ね、気持ちの皮も、ね、一枚むけるような気がしますけど、
読んだ後に、うん、なんか肩の力が抜けたなっていう、ああ私は私でいいんだなっていうふうに思えたらいいなと思って書いたので、
はい、今日の最後なんですけれども、はい、まあ、今肩がこうちょっとこわばっている方もね、リスナーの方にたくさんいらっしゃると思いますけど、はいはい、一言メッセージをお伝えするとどんな感じでしょうかね。
私は私でいいって思うために、私は鏡を見て、うん、どうしたいのって自分自身に問いました。
鏡に、
はい、
どうしたいのと、
どうしたいのって、
ほ
うほうほう、で答えがないんですけれども、
うん
うん、でもなんか何か美味しいもの食べたいとか思うでしょ。その何かは何なの、何かいいことない方、そう、何かは何かの何なのっていうのを自問自答で、優しい人になろうとかそう思っちゃダメです。
あ、ダメですか、
はい、それを決めるのは周りだから。
優しい人であって周りのは、ま、うん、あ、なるほど、
うんうん、そういう形容詞の優しいとか美しいとか強いとか、そういう人になろうと思うのは危険です。
なるほど、すごく今私の胸に突き刺さるようないい言葉でした。リスナーの方々にも目からちょっと鱗落ちました今ありがとうございます。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
ね、カウンセリング聞きますね。
そうですね、月野さんもご家族とカウンセリングとか受けられたんですか。
私ね、1回のみなんですけど、
うん、
病院で入院してる時に、母と私で、
はい、
と精神科医の人を交えて、まあ、カウンセリングを私の方から希望して、確かに期待してた、なんかすごいことが起きるんじゃないかと私期待してたんですけれども、うん、いろいろ母と私がなんかざっくばらんに話してそれを、うん、聞いていただくみたいな形だったんですけれども、
うん、やっぱりこうオウム返しみたいな感じなんですか。先生はこう繰り返しオウム返しのようにこう言ってくるっていうか、
笑顔でこうなずいてうんうんって聞くみたいな、そんな感じだったんですけれどもね。でも語ることってのはすごく、ね、整理されるっていうか、ね、
はいはい、
東さんもね、お母さんと東さんが、ね、お二人は結構、ね、長期間にわたって、話したわけですけど、
はい、
話す中でお互いの、ね、問題、お母さんの問題とか、ご自身の問題が、ね、
はい、
すごくはっきり見えてきたと思うんですよね。やっぱり話すことのこう治療効果っていうのは、ね、すごくあるなと、ね、
ね、
思うんですよ。
そうですよね、
はい、
でもカウンセリングこう受けようっていうか、
うん、
言い出す方もまたこうなんて言うんだろう、相手のことを思うと、ね、何も分からない相手をなんでカウンセリング受けんのって言われそうで、
そうですね、
ね、そういう場合、そう一歩を踏み出すときってどうすればいいんですか。
あ、やっぱりね、うん、まずはカウンセリングっていうのはすごい特別なことじゃなくて、これからもっと、ね、日本で、ちょっとしたことでも、ね、カウンセリングをこう聞いてもらえるような風になるといいと思うんですけど、東さんも言われてた通り、アメリカとかではね、もう個人的なカウンセラーが常時こういて、ちょっとしたことでもこう通って、
はい、
それぐらいメジャーなことなんで、
はい、
まあ風邪ひいたらちょっとお医者さんで薬をもらうみたいに、
うん、
ちょっと人生に行き詰まったら聞いてもらうみたいなことがね、
はい、
そのぐらいのことなんだよっていうことで気軽にね、
はい、
話せる状況が、ね、なればいいなと思ってます。
そうですね、
はい、来週も引き続き東千鶴さんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート33.com です。番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33となっています。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。